街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。どんよりしてるけど、まだそちら雨は大丈夫かな？
いや、こちらもうぽつりぽつりと降ってきまして、今いる場所屋外なんですが、周りの方、はい、傘を開き始めています。
そうですか。寒さの方はどうですか？
はい、今16度くらいで、私長袖にさらに上着を1枚着てきたんですが、それでちょうどいいぐらいです。今日しっかりとした上着がいる陽気になってます。
はい、わかりました。さて、こっちは雨ということですが、今日はどちらですか？
はい、いつもよりちょっと足を伸ばしまして、お隣の稲城市と川崎市にまたがる皆さんおなじみの遊園地、よみうりランドにやってきました。平日のお昼間ということで、園内の方々ですね、ゆったりとマイペースで楽しんでらっしゃるんですけれども、ピンクや紫のカラー帽子をかぶった保育園や幼稚園のお子さんたちと先生や親御さんたちがね、遠足でいらして、キャッキャキャッキャとしている姿も見られています。はい、こちら絶叫マシンからファミリーで楽しめるアトラクションまで、全部で40機種以上の乗り物が楽しめるよみうりランドですが、よみうりランドといえば、調布方面から多摩川を渡る際に見える丘の上の大観覧車が目印です。その目印なんですけれども、先週の木曜日に愛されてきました大観覧車の隣にですね、並行して並ぶように新しい観覧車、スカイゴーランドがオープンしたんです。今日は雨が降ってきてしまいましたので、屋根のある場所からそのスカイゴーランドについてご紹介します。ここからは株式会社よみうりランド企画宣伝課の青山夏樹さんにご案内いただきます。青山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
では早速ですが、ファミリーエリアにできました新観覧車スカイゴーランドがどんな観覧車のか教えてください。
はい、観覧車が空高く回る様子をイメージして、スカイゴーランドっていう名前で新観覧車がオープンしました。新観覧車のゴンドラ数は42台で、1台につき4名様がご乗車いただくことができ、1周約14分間快適な空の旅をお楽しみいただけます。
高さはこれまでの大観覧車と同じくらいなんですけれども、1周する時間がね、3分ほど長くゆっくり楽しめるようになりました。このスカイゴーランドの特徴やおすすめはどんなところでしょうか？
はい、すべて車椅子のまま乗車することができる仕様となっておりまして、また冷暖房も完備しているので、どの季節でもすべての方にお楽しみいただけます。また観覧車にはフルカラー LED 照明が取り付けられていて、さまざまな光の演出ができるようになりました。夜の観覧車もとっても綺麗です。
今はね、昼間ですので、ライト点灯していないので、白い骨組みをね基調とした観覧車になってるんですけれども、夜はねカラフルになるということで、夜も楽しみです。さて、私はですね、この中継前にスカイゴーランドに乗って、その空の旅を楽しんできました。白、黄色、オレンジ、赤、青、紫、緑といった7色のゴンドラがあるんですが、私が乗ったゴンドラは赤色です。景色がですね、最高峰が160メートルぐらいまで高く上がるんですけれども、東京タワーやスカイツリーもこのお天気が悪い中もはっきりと見えましたよ。
すごいね。
はい、それから椅子のクッション、黄緑色なんですけれども、がふかふかでとっても乗り心地が良かったですし、14分間って長いかなと思ったんですけれど、360度の景色を楽しむのにとっても忙しかったので、あっという間に一周回ってきてしまいました。さて、青山さん、今回どうして新しく観覧車をまた作ったんでしょうか？
はい、よみうりランドは今年開園60周年を迎えます。60周年という記念事業の一環で、44年ぶりに新しい観覧車が新設されることになりました。
なるほど、開園60周記念のアトラクションということだったんですね。さて、実は今日もこれまでの大観覧車も動いていまして、新規2つの観覧車が並んで同時に運行しています。しばらくはこの2つの観覧車を一緒に楽しむことできるんでしょうか？
はい、そうなんです。1980年のオープン以来親しまれてきた昔の大観覧車の営業は2025年1月13日に運行を終了します。 そのため来年の1月13日までは日本で唯一観覧車が2機並んで同時に運行するツイン観覧車をお楽しみいただけます。
この観覧車隣り合ってるんですけれども、乗り口が向かい合ってるので、まあ、それぞれ時計回りなんですけれども、遠くから見るとその回転が、ね、クロスして見えるのが面白いですし、改めて大観覧車を近くで見ると、あ、こんなにワイヤー細かったんだとか、いろいろなね、あ、文字ってこんなにちょっと昭和っぽい時代だったんだみたいな、読売ランドって書かれているのといった違いも、ね、感じることができます。まあ、私も子供の頃に家族と乗った思い出がありますので、お別れ前に今度は、ね、自分の子供と一緒に両方の観覧車乗ってみたいなと思っています。さて、先週の木曜日24日にオープンしたスカイゴーランドですけれども、オープン以降の来園者の皆さんの様子や反響いかがですか？
そうですね、ライトアップされた2機の観覧車を写真に収める方がとても多い印象があります。今しか味わえない2機の観覧車を楽しんでいる光景を目にすることが多いです。
やっぱりこの2ヶ月半ぐらいの限定ですからね、皆さん思い出もあると思いますので、そうした方はこれからも増えるんじゃないかなと思います。そして同じく先週の木曜日からは皆さんお待ちかね、ジュエルミネーションもスタートしました。さて今年はどんな内容になってるんでしょうか？
読売ランドのジュエルミネーションは2010年にスタートして、今シーズンで15回目を迎えます。開催期間は10月の24日から来年の4月6日の144日間お楽しみいただけます。
改めて数字で聞くとすごいですね。144日間、もう年の3分の1以上イルミネーションが飾られているということで、も秋、冬、春と3つの季節で楽しめるということですが、どんな特徴がありますか？
はい、皆さんに見ていただきたいところはたくさんあるんですけど、今回は見どころを厳選して3つお伝えします。1つ目はやはり2つある観覧車ですかね。ライトアップされて今シーズン限定の特別な景色を楽しめるツイン観覧車はぜひ皆さんに見ていただきたいです。二つ目は今シーズンのジュエルミネーションのテーマがライトイズラブダイヤモンド16セレブレーションにちなんで、新色のダイヤモンドジュエリーカラーが登場します。皆さんが読売ランドに入園してすぐに見える太陽の広場とその周辺を新色でお出迎えします。
はい、15年目でさらに新色が増えたということで楽しみですね。そして3つ目は？
はい、3つ目はプールエリアで開催される大迫力の噴水ショーです。今年は読売ランド60周年をお祝いした特別バージョンの噴水ショーを皆さんにお届けします。他にもキラキラ光る衣装を着たダンサーが出演するショーや、レーザーと炎が迫力満点のショーなど見どころ満載です。
この噴水ショーを毎年楽しみにされている方も多いと思います。他にもスペシャルスポットがたくさんあります。園内すべてが宝石のようなイルミネーションで包まれるジュエルミネーション2024、ぜひ皆さんもお楽しみください。さて、読売ランドがその他のイベントやお知らせなどはありますでしょうか？
はい、31日にハロウィンイベントが開催され、アトラクションやかわいいパレード、あとダンスショーなど園内様々なイベントを行っています。お昼はアトラクションやイベントを楽しんで、夜はジュエルミネーションも一緒に楽しんでみてください。
31日仮装してくると何かいいこともあるということですので、ぜひ皆さん仮装をして遊びに来てください。こちら読売ランドの入園には 入園料を支払うか、アトラクション乗り放題となるワンデーパスの購入が必要です。またジュエルミネーションの開催日は午後3時からの入園と、指定のアトラクションが乗り放題となるアフターパスも販売されています。チケットの詳細や読売ランドの情報については読売ランドのホームページでご確認ください。では最後に青山さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
今しか見ることができない2機の観覧車や宝石色に輝くジュエルミネーションをぜひお楽しみください。読売ランドでお待ちしています。
青山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、昼間のうちから、ね、もうライトアップされている場所などもありまして、これが夜になるとどうなるのかなというので、この日中から楽しみになるランドになっています。今日は新しい観覧車スカイゴーランドの運行と、今年のジュエルミネーションが始まった読売ランドからお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。先週のね、イベントインフォメーションでもご紹介したときに言いましたけれども、やっぱり大観覧車が2つある遊園地って絶対、もう世界中探してもここだけかもしれないですよね。期間限定ですので、今のうちにぜひぜひ足を運んでみてください。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。